読売新聞。
4月7日の読売新聞音声ニュースです。アメリカ大リーグドジャースの山本由伸投手は6日、シカゴで行われたカブス戦に先発し、5回を投げて3安打無失点、8つの三振を奪う好投で、自身3度目の登板でメジャー初勝利を挙げました。今シーズン、メジャーに移籍した日本人投手では、パドレスの松井裕樹、カブスの今永翔太に次いで、3人目の初勝利となりました。試合は4対1で、ドジャースが勝ちました。山本投手は1回、いきなりノーアウト満塁のピンチを招きましたが、4番モレルを空振りの三振に仕留め、その後も2者連続で、見逃しの三振としました。2回は2アウトを取った後に満塁となりましたが、3番ベリンジャーから見逃しの三振を奪い、3回から5回までは、いずれも三者凡退に抑えました。味方が5回に3点を先行して、山本投手が降板した6回以降、リリーフ陣がリードを守りました。2番指名打者で出場したドジャースの大谷翔平選手は4打数2安打で、3試合連続の複数安打をマークしました。カブスの鈴木誠也選手は2番ライトで出場して3打数ノーヒットでした。次のニュースです。自民党派閥の政治資金規正法違反事件をめぐる処分の決定後、初めての週末となった6日、処分を下された議員は地元で謝罪や釈明に追われました。安倍派元幹部の下村博文元文部科学大臣は東京板橋区の駅前で街頭演説に立ち、1年間の党員資格停止の処分を受けたことについて、派閥幹部としての責任を謙虚に受け止め、一から出直したいと神妙な面持ちで語りました。派閥から還流された資金の使途については、口座にプールしていた。飲み食いや個人の遊興費に使ったわけではないと説明しました。下村氏は演説後、党の処分に従うのは当然だ。まずはお詫び行脚を続けていきたいと記者団に述べました。戒告処分となった安倍派の細田健一衆院議員は6日、地元の新潟市で支援者を回り、新潟市内の幹線道路沿いで通行人らにおよそ1時間挨拶しました。細田氏は取材に対し、自民党に投票したくないとの声が聞こえてくる。信頼回復への特効薬はなく、与党としての仕事を一歩一歩行っていくしかないと強調しました。次のニュースです。ウクライナの英字ニュースサイト、キーウインディペンデントなどによりますと、ウクライナ軍は4日夜から5日未明にかけて、ロシア南部サラトフ州のエンゲルス空軍基地など、4つのロシア軍基地に大規模な無人機攻撃を行いました。キーウインディペンデントはウクライナ軍関係者の話として、エンゲルス空軍基地で、ロシア軍の長距離戦略爆撃機、ツポレフ95を3機損傷させたと報じました。エンゲルス空軍基地はウクライナ攻撃の重要拠点で、航空機のパイロットを含めた7人が死傷したということです。アメリカの政策研究機関、戦争研究所は、エンゲルス空軍基地が去年の時点で、ツポレフ95をおよそ60機保有していたと指摘し、ウクライナによる攻撃が続けばロシア軍の能力が低下する可能性があると分析しています。この他にも、ウクライナ軍はロシア南部ロストフ州のモロゾフスク空軍基地も無人機で攻撃し、ロシア軍機6機を破壊、8機に損傷を与え、兵士20人が死傷したということです。南部クラスノダール地方のエスクと西部クルスク州クルスクの基地も攻撃しました。4基地への同時攻撃は異例です。一方、ロイター通信によりますと、ロシア軍は6日未明にウクライナ第2の都市ハルキウを無人機で攻撃し、住宅地などが被害を受け、6人が死亡、10人が負傷しました。次のニュースです。国連のグテレス事務総長は5日、パレスチナ自治区ガザで、アメリカの民間団体、ワールドセントラルキッチンの職員7人が死亡したイスラエル軍の誤爆に関して、イスラエルに独立調査を受け入れるように求めました。 ニューヨークの国連本部で記者団に語りました。5日のガザ情勢に関する安全保障理事会では、イスラエルを擁護してきたアメリカを含めてイスラエル軍による支援団体への誤爆に対する非難が相次ぎ、独立した調査を求める声も上がりました。一方、ワールドセントラルキッチンも声明を発表し、イスラエル軍はガザでの自らの失敗を信頼性を持って調査することができないとして、第三者による独立調査の実施を求めました。次のニュースです。アメリカの EV、電気自動車大手テスラのイーロン・マスク CEO は5日、8月に自動運転タクシーを公開すると明らかにしました。テスラの EV 販売は足元で減少していて、自動運転機能の向上をアピールして販売回復につなげる狙いがあるとみられています。マスク氏は5日、X にテスラのロボタクシーを8月8日に公開すると投稿しました。具体的なサービス内容などは明らかにしていません。テスラは長年、自動運転技術の開発に努めてきましたが、現状では、運転手の負担を一部軽減する支援機能の導入にとどまっています。一方、ロイター通信は5日、テスラが低価格の EV の開発計画を中止したと報じました。テスラは現在の主力車種の半額に近い EV を来年後半にも販売すると報じられていました。事実なら、価格競争で優位に立つ中国勢に対抗する上で痛手となりますが、マスク氏は5日、自身の X で、ロイターは嘘をついていると反論しました。次のニュースです。アジアの感染症情報を迅速に共有するため、国立感染症研究所のチームが各国地域の公的研究機関とネットワークの構築に乗り出します。情報が不足したコロナ禍を教訓として、共同研究の実績があるインドやベトナム、台湾などと連携を深め、感染状況やウイルスの解析結果などを共有します。次なるパンデミックに備えて、国際連携を強化する方針です。計画によりますと、国立感染症研究所と共に中核機関となるのは、インドの国立コレラ腸管感染症研究所、ベトナム国立衛生疫学研究所、台湾の衛生福利部疾病管制所です。コロナ禍では、ウイルスの特徴などを適切に情報収集できないまま、国境を越えて感染が拡大して対応が遅れました。このため、国立感染症研究所は広域的な体制整備が必要だと判断しました。ネットワークは国立感染症研究所が主導的な役割を担います。すでに昨年度から準備を進めていて、早ければ再来年度にも発足させます。当面は各地で流行する感染症の発生動向を3つの機関と共同で探るほか、ウイルスや細菌など病原体のデータを蓄積します。参加機関は東南アジアや南アジアの合わせて十数カ国に広げることを想定しています。次のニュースです。小林製薬の紅麹成分入りサプリメントを摂取した人に健康被害が確認された問題で、厚生労働省と大阪市は6日小林製薬本社で聞き取り調査を実施しました。小林製薬は健康被害の可能性を把握した2ヶ月後に大阪市に報告していて、報告に時間がかかった経緯などを確認したとみられています。午後1時ごろ、厚生労働省職員3人と大阪市職員3人が小林製薬本社に入り、2時間程度聞き取りを行いました。大阪市健康局は、再発防止のため、状況を確認したとしています。小林製薬には今年1月、最初の健康被害の情報が寄せられましたが、大阪市に報告して公表するまで2ヶ月を要しました。厚生労働省関係者は、社内のガバナンスが機能していたか、確かめる必要があるとしていました。厚生労働省と大阪市の職員らは聞き取り調査後、市が回収命令を出した小林製薬の3つの製品の分析を行う検査機関、大阪健康安全基盤研究所を訪れました。厚生労働省も国立医薬品食品衛生研究所と連携して原因究明に当たっていて、 情報の共有方法などを協議したとみられています。次のニュースです。日本政府とアメリカ政府は、生成 AI をめぐる偽情報対策で協力を強化します。10日の日米首脳会談後に発表する成果文書に、AI 生成物のリスク軽減に向けた協力を明記し、コンテンツ認証などの技術活用を掲げる方向です。日本側の念頭にあるのはデジタル技術、オリジネータープロファイルで、技術開発、導入での連携を目指します。このデジタル技術はインターネット上の記事や広告に第三者機関が認証した発信者情報を電子的に付与して利用者が信頼性を確認できるようにするものです。成果文書では AI 生成物に関して国民向けに可能な限りの透明性を確保することに注力すると宣言し、政府の発行物を認証し、AI によって改変された内容を特定するとの方針を示します。日本政府は去年、G7 の議長国として、AI の在り方をめぐる議論を主導し、包括的な国際ルールを取りまとめました。偽情報対策では、発信元の識別を可能とする技術開発の促進を打ち出していて、今回の協力強化はその一環となります。以上。本日のニュースをお届けしました。